マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第668回、マギです。
2023年2月19日配信、トラジです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、早すぎる早すぎる、終わんのが。
何が？
え？あれよ、
あれ？
あれよ、
あー、
鎌ヶ谷の
ペイペイか、
ペイペイキャッシュバックや。
何日あったの？
あれ、千葉県の鎌ヶ谷市が、ペイペイのね、キャッシュレス決済の、キャンペーン、買い物したら、20% か、20% 返ってくるっていうのを2月の1日からやってまして、
で、予定では？
2月28日まで。
で、1ヶ月やるつもりだったんだ。
そう。で、先週の喋りで、喋り忘れてたんですけども、まあ、俺ら、その、成田に行く前に、まあ、鎌ヶ谷がね、通り道なんで、鎌ヶ谷、よし、ペイペイ、バックだってことで、20% なんで、朝早く起きて、鎌ヶ谷の、あれはイオンか。
遠出をするわけでもないのに、早くから、開けるよって言われて。
そうだね。
別に苦じゃないけど、目的が、みたいな。
そう。行くぞ、ということで。で、あの、その鎌ヶ谷行ってね、イオンとか行って、で、まだオープンもしてないから、近所のローソンとか行って、うろうろしてたんですよ、鎌ヶ谷。
行き場がなくて。
そういう鎌ヶ谷、ちょっと遊んでた、そのペイペイバッグでね、遊んでたんですけど、今週見たら、もういきなりペイペイのアプリに鎌ヶ谷の名前がなくて、って思って、で、よく見たら、予定の予算が達したので
早かったね。
2月28日までのやつが2月11日で終了と。
あれかな、他のところから来ると思わずに自分の鎌ヶ谷市、市の人口だけを見て、まあ28日まで持つんじゃないぐらいに考えてたのかな。
甘かったのかな、読みが。
じゃないの、だからそんなに早く終わるって。
だって
他なかなかないじゃん。
そう、だってさ、あれも結構ポスター貼ったりとか、その参加してる業者申し込んだりとか、いろいろ多分、
なんか
結構、
ね、1週間も前倒しで終わりましたとかさ、っていうのはよくあるけどさ、逆に1週間で終わるってね。
まあね、当時11日間だけど、ちょっとね、それで売り上げ期待したい人もがっかり、何？
甘いんじゃないですかね。
甘かったんだろうね、多分ね。まあ、それ以上に人が来たらわかんないですけど。まあね、そういう鎌ヶ谷。
はい。
その選手喋り忘れてたんですけど、鎌ヶ谷って、鎌ヶ谷市、千葉県鎌ヶ谷市って言うと、まあ、日本国民一般的に言うと、一番有名なのは、多分、あれですよ。日本ハムファイターズの、二軍ファームの本拠地。
はいはいはい。
で、かなりまあ有名だと思うんですよね。
ですよね。ちょっと有名な人が来るって言ったら、周りの道が全部混んじゃって。
混んでってっていうね。で、まあ、ドラフトで1位とか、ね、
はい、
なった、その高校。
出てこないんだよ、名前が。
え？出て、まあ、高校、いやいや、高校記事とかも、初、ファーム初、まあ、出社っていうか、初、
はい、
ね、行くって言ったらみんな集まったりとかって、結構報道陣も集まったりとか結構言う。
そうですね。
で、大谷選手も、その、ね、ファームの頃に、
ま
あ、
鎌ヶ谷に
いたんじゃないですか、大変だったっていう、なんか報道もあるんですけど、それは嘘で。
あ、そうなの？
嘘です。大谷選手は、もう、ほとんど、もうすぐに、一軍に行ったんで、鎌ヶ谷には多分来てないと。らしいよ。
あ、まあ、でも通ってはないかもしれないけど、突発的に来たのはあるんじゃない？
あ、そうなの？
だって周りがわーってその日だけ、騒がしくなった時ある。って聞いたけど。
あ、そうなんだ。あ、まあね、マギさんあれだよ。知り合いがなんかあれだよね。鎌ヶ谷に住んでたんだっけ？
じゃなくて、そっちの近辺で、市川で働いてるときに、 あの、そこ通るから、道は。
ああ、そう
で、営業の人たちが、今日はあの来るから、あの、混むから気をつけないとっていう話をしてて。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。
あ、そうかそうかそうか。うん、うん。まあ、その辺ちょっと定かじゃないですけど、そうですね、まあね、あの、野球とか全く興味ない僕たちは全く、今まで鎌ヶ谷興味なく、関係なく生きてきたし、はい、
う
ん、
でね、
鎌ヶ谷ってね、あの辺、うん、あの、渋滞のメッカっていうか、すげえね、道が混んでたのよ。
あとあれでしょ、
最近まで。
大きな墓地もあるじゃん。
あ、ヤバシアレーン。
で、そう。あそこもあって、
千葉県にあるのに、都立ヤバシアレーン、ね。
そうそうそう。あそこもあるから結構周りが混むんだよね。
まあね、あの、その、あの、
何
彼岸とかそういうね、他前の時期はすげえ混んでる。で、その構えがなんで混んでるかっつうと、はい、あの辺って、ものすごい線路が入り組んでんのね。東武野田線、新京成。
いろんなのが通ってるのね。
そうそうそうそうそうそう、そう、はいはい。で、それも電車が通ってるだけならいいんですけど、うん、全部ね、あの、あれなの、高架じゃなかった。
あ、
地上走ってたのね。
はいはい、
だ、踏切がものすごく多くて、ずーっと混んでて、うん、まあ、あの、東京都内だとね、うん、あそこ、蒲田、うん、まあ、今もうだいぶ。
開かずの踏切みたいな感じで言われちゃう。
そうそうそう。あの、ワタミの本社のある、なんだっけ、大鳥居、大鳥居の交差点だったっけな。
は
あ
は
あ、そう、あの辺、蒲田のあたりね、あの辺も、すげえ線、あの、踏切で混んで、めちゃくちゃ混んでたんですけど、あの辺は、まあ、ものすごい工事で、
うんうん、
3階建て、線路も3階建てとかで、こう、あの、高架になって、今だいぶマシになったんですけど、
うん、
で、まあ、遅れながら、その、鎌ヶ谷の方も、一生懸命その高架にするのを頑張ってて、最近ようやく高架になって、あの辺周り、うんうん、だいぶと好き始めました、道は。
は
あ、なかなかね、あの、良くなってきて、そう、走りやすくなってきて、
うん、
っていう感じで、
うん、
まあ、見てたんですけど、ただなかなか行く機会もなかったんですけども、
うんうん、
こう、ペペのバックでね、俺ら行って、はい、
うん、
で、鎌ヶ谷でもう一つね、
うん、
え、これがっていうね、うん、あの、日本三大学しっかり観光地かなと思ったら、そんなにもメジャーじゃなくて、日本三大がっかり観光地は、なんだっけ、あの、札幌東京大有名、
そうね。
あと、ね、長崎とか、
橋とか、
橋とか、うん、なんかあるんだよね。
うん、なんかもう一個あったね。
あったね。
忘れちゃった。
で、日本三大がっかり観光地ほど有名じゃないんですけど、多分千葉の観光地がっかり、三大がっかり観光地かなっていう感じなんですけど、うん、鎌ヶ谷大仏というね、
うんうんうんうん、
大仏さんがあるんですよ。大仏って、はいはい、大仏って大きい仏って書くんですけど、
うん、
で、あの、ちゃんと駅名にもある、鎌ヶ谷大仏って。
あ、違った、長崎、オランダ坂
だ。オランダと。
高知の張り前橋だ。
なんか鎌ヶ谷大仏ってさ、なんか鎌倉大仏とか、
うん、
なんか名前がさ、やっぱちゃんとしてるじゃん、
はいはい、
ネーミングが。
そうだね。大仏ってつくとね、
だよね、
大
そうだよね、
大きいだからね、もうすでに漢字の中に。
そうそうそうそう。
うん、
なのに、
うん、
鎌ヶ谷大仏自体は、
うん、
あの、まあ、ネタバレというか、
うん、
あの、まあ、あの、観光地と思って行った人ががっかりしないように、うん、まあ、言っときますけど、
うん、
高さが180センチ。
うん、
あの、
まあ、ちょっとお相撲、大きなお相撲さんがいる感じ。もうちょっと大きいかな、でも。
横通ったんだよね。
うん、
で、マギさんその鎌ヶ谷大仏自体知らなかったけど、マギさんこれ鎌ヶ谷大仏、大仏、え、今のみたいな。
そう。あの、視線がさ、
うん、
上の方に持ってってるじゃん、
うん、
期待してるから。
大仏っていうからね。
そう。
うん、
通ったよって言われて、え、どう、空しか見てなかったけどなと思って。
いなかったよって。
そう、え、いないけどって振り向いたら、うん、もうちょっと低い方に、お墓の中に紛れていらっしゃいました。う
ん、ね。
ええ。
まあ、そういう鎌ヶ谷大仏、
うん
で。わざわざ駅名にもあるし。ね、相当かなと思うと、え、みたいな ね。ちっちゃい大仏が。
ちっちゃ。
なんかでもあれだよね。結構そんなに、あの、言うん、あの、まあ、一応昔その、その辺で名を馳せた商売人の、なんか行商、あの、豪商
行商
行商じゃないね。豪商っていうのは、あの、要は、で、なんて、大きい商売人、
うん、
結構、でかいその商売やってた、
は
あ、あ、昔のね、
うん、
その家の先祖を祀るお墓らしいのよ、あれ。 釜ヶ谷。
あ、そもそもお墓なんだ。
そうそうそうそうそう、墓。あ、ま、祀るための。
大仏さん自体がお墓なのかな、その奈良の。
わかんないけど、まあ、だからその、先祖を祀るために作ったっていうところなんで、まあまあまあまあっていう、そういう。
かわいらしい。
ちゃんちゃんっていう大仏があるところなんですけどね。で、まあ、それもあって、あと、うん、まあ、俺らその、今回初めてその、鎌ヶ谷、うん、駅前に、うん、まあ、降り立ったっていうか、車でね、行って、はい、歩いてみたんですけど、はい、東経140度線
?140 度だった。
140度。
はいはい。
東経135度っていうと、有名じゃん。
う
ん、
そうね、明石のね。
明石のね、
うん、あそこで時刻が決まってるから、
ね。決まってるからね、日本のね、明石の。うん、あれが東経135度で、
うんうん
で、東経140度線っていうのが、うん、鎌ヶ谷市の駅の横を通ってますよってことで、ねうんはいはい、ちゃんと線が
引いてある。
引いてあって。うん、でへぇーって思って、東経140度の線って、まあ、東経ってさ、まあね、度によって何ぼあるじゃん。
うんう
ん、だから140度あって、135度あって、次145度とかあるけど、うん、みたいな話で、うん。でも俺、その、明石の統計が何度かとか知らなかったし、だから、統計140度、うん。
あれ絶対試験出たよね。
あ、そうなんだ。うん、統計140度ってそんな大げさ、すごいことなのと思って、うん、ちょっと調べてみたら、
うんうん、
統計130、もう、要は統計が5度違うだけでものすごい距離が離れてる。
うん
ね
そうなんだ、ね。
まあ、統計135度は明石、うん。次140度がもう、明石って言ったらもうさ、神戸の向こうじゃん。
そうね。
ね。そっから今度5度違うだけで今度千葉県まで来るっていうね、うん、東経140度。で、東経145度がどこかっつうと、うん、もうさ、北海道だからね。
まあね。
うん、だから、東経140度線ってすげえんだ、と思いながら写真とか撮って、
うん、
これは鎌ヶ谷が140度撮ってますよっていうのは、まあ、うん、大体的に言ってもいいかなとか思いながら、
うんうん、
で、統計140度って、あとどこに、ずっとこれ、要は北に、あんなんていうの
登るとね。
ずっとさ、北にもどんどんあるわけじゃん、線は。
で、ね、ずっと続いてるから、ね。
南のもあるわけじゃん。で、南の方行くと千葉県の市原の方かな、
うん、
もう通ってるとかあるんですけど、うん、ずーっと北の方に行くと、うん、我らの心のふるさと、うん、ふるさとないな。
いつの間に
しょっちゅう行ってる。
ふるさと増えてる。
会津若松。
はいはいはい。
福島県の会津若松市が、
でしたね。
統計140度が通ってると、おい、マギさんマギさんよと。俺はこれ、140度の鎌ヶ谷、俺線、またいで写真も撮ったじゃん。
うん、
これさ、140度線をさ、
そこで待ち合わせしてるサラリーマンたちの邪魔だという。
ね、俺ら写真撮ろうとしてるのに、そうそう全くそれ意識してないサラリーマンが撮ってて。
そう
これまで、会津若松140度通ってるから、じゃあ今度さ、また来月、会津若松行くから。行った
時に、そういうね、モニュメントの近くで、
そう
どっかさ撮影とか。
そう、線とかあったら、
ね、
写真撮ろうよ、撮ろうよって
言
って、調べてみたら、全く会津若松の方で140度の線の情報がない。
意識してない。
意識してない。
うん、
あれと思って、
うん。
で、まあ、調べて結果、
うん
猪苗代湖の、
はい
西の橋の、なんか公園のところあたりが、140度通ってるみたい、ね。
うん、みたい。
なるね。
うん。
でもそこに別に。
いいとこじゃんね。
いいとこだ
ちょうどなんか人が集まっても問題ないじゃん。そうそうそう誰かのさ、民家のところだったらさ、微妙だけどさ、人の敷地とかだったら。
そうなんだよ。
だから公園とかだったらめっちゃいいじゃん。
そう。
線かけるじゃん。
そう。だから俺は、あれおかしいなと思うんで、会津若松市のね、うん、なんかその地域
観光協会みたいな。
まあ、観光協会じゃなくて、地域なんとかかみたいな。ところ
に。もう市役所のそういう
管理、ね。そういうね、行政のそういう、町のそういう公園とかを管理してるようなところに、電話したわけよ。すいません。
はいはい。
会津若松の、この辺の公園のところに、統計140度線が通ってると思うんですけど、つった向こうが、はい、はえみたいな。あ、知らないですかつったら、
うん、
いやー、聞いたことないですね。って言われて、あ、そうですか。
全くスルーだったのね。
全然。で、
でみたいな。
そう。
だったら何っていう。
まあ、そこまで言わなかったけどね。
いや、そう思ったよ。まあ、そしたら何なの
だから何ですかって思ったのかな。で、俺は、 いや実は今千葉県の鎌ヶ谷っていうところにいてて、うん、東経140度っていう線路をね、うんうん、わざわざ書いてて、うんうん、でこの鎌ヶ谷の市にね、東経40度を通ってる主なこう市町村としては何々市何々市って書いてあって、うんうんうん、会津若松市ってのがあったんですよ、うんうん、で俺はちょこちょこね会津若松行くので、うん、今度観光に行った時にそこにぜひ行きたいと思って、うん、確認したのお電話したんですけどさ、うん、はぁ
いやそういった問い合わせはなかったですって言われたんだよね。
いや、135度とかね、140度って結構その、5度違うだけで、えらく距離が離れる。日本にね。
すごい力説してたよね、電話で。
日本にね、
その、相手の人に。
130、140、145度って、あんまりね、度としてそのないので。
大事なことですよ、みたいな感じで、ね、めっちゃ伝えてた。
寿司としても、ちょっとその140度っていう線をね、
はいはい、フューチャーして。
フューチャーして、書いた方がいいんじゃないですかね、
ちょっと。
ありました。一応ね、
めんどくさい人だなと思
って。千葉県に住んでる人間からの一応提案として、ちょっと上げといてもらえますか、上に言ってたら。あ、わかりました。って言われて。
お名前はって聞かれるでしょ。
名前聞かれたね。じゃあ言っといたけど。でひょっとして、今後、会津若松市に、
そういう線が、
東経140度の線が、
できたら、
できたら俺のおかげだと。
そうですね。
そう。
提案のおかげってことで。
そう。
でね、姉妹都市とかみたいな感じでね、鴨ヶ谷市と、その会津若松市で、こうなんかイベントとかね、すればいいのね。
そうだと思うよ、俺。だとまあ千葉県の一
部。だから、その市長がやる気になるかどうかだよね、まあ、ねお互いに。
そうだよね。あれじゃん。
市長に提案したいんじゃない
陳情書。
そうしたいんじゃないの
陳情書書きのプロフェッショナル、マギさん、じゃあちょっと、鎌ヶ谷市とかに、鎌ヶ谷市長とか、
私は、自体がそんな熱がないので、ね、伝わるかどうか。
横で寒いなっていうね。早く店開かないかなとか言いながらね、やってたね。
そうね。
まあそんな、まあね。全然さ、全く今まで興味なかった街ですけど、行ってみたらね、まあいろいろ、まあ楽しいこと。あと、あの、鎌ヶ谷って、
はい、
なんだっけ、稲葉コーヒー、違う、なんだっけあれ。あの、コーヒー屋さんがさ、もう、そこだけですごい流行ってる。行ったじゃん。
あ、イデアコーヒー。
イデアコーヒーか。
イデコーヒー、あ、なんだっけな。忘れてた。
そのま、ね、町にいろいろこう、有名なコーヒー屋って昔行ったところは、
イデカフェか
。
うん、
昔行ったところにサザ、
うん、
サザコーヒーって、
はいはい、
水戸の、ね、水戸の先、なんだっけ、あそこ、水戸の向こうに、忘れたな。茨城県の水戸の、ちょっと北の方にサザコーヒーっていうね、はい、美味しいコーヒー屋さんがあって、うんうん、すごい、サザコーヒー自体も、すっごい水戸でいっぱい店あってね。
うんうんうん、
茨城県庁とかにも、ドーンといい場所に店あったりするんだけど、
うんうん、
このイデカフェ、
うん、
イデカフェってね、結構ね、道走ってるとね、看板結構あるんですよ。
うん、
ウォーリーも、なんだっけ、北総線の通ってる国道468号線かな、
うんうんうん、
通ったりすると、うん、まあ見ると思うんですけど、そのイデカフェっていうのを、看板よく。
日立中市？
あ、日立、そう。サザコーヒー自体は日立中市か。
はいはい。
あるんです。そんなイデカフェって、看板あるんですけど、
うん、
行ってみたら、そのイデカフェが、
うん、
その鎌ヶ谷市の中に、何店舗もあって、
うんあったね、
もう鎌ヶ谷市でカフェといえばイデカフェみたいな感じ。だって駅の中にも2店舗あるし、もうだってさ、
スタバ屋の中にもあるし。
そう、スタバやさ、タリーズなんかもうさ、寄せ付けないぐらいの。
そうだね。
まああるけど、横にあったけど、でもイデカフェすごい台頭してて。
まあ、
コーヒー豆も売ってたりね。で、俺ら行ったのが、その、PayPay20% で、イオンの中にイデカフェがあって、そこが、はい、なんか、モーニングビュッフェじゃないんだけど、
うん、
なかなかすごかったよね。コーヒーがおかわり
に。そんなにみたいな、そうそう。
そう。で、なんていうのあれ、
スープ
あれだよ、なんだっけあのコーヒー屋も、名古屋のコーヒー屋も。
あんこえ
なんだっけあれ。
米田
コーヒーもびっくりみたいな感じのさ、パンに、バターと、
あんこと
ついて、うん、あんバターパンにコーヒーとあと、スープ、うん、
スープ。
2種類 ?1 種類か。
スープ1種類で、手作りクルトン。
あ、そっかそっか、手作り
クルトン
っていう。で、コーヒーとスープが お借り自由みたいな感じで。うん、で、400円ちょいだよね。うん、飲める。
スープついてんの、それね。
スープいいよね。
スープが美味しかったの。
美味しいんだよ。
普通のな、なんていうかな、単純なコンソメとかコーンスープとかじゃなくて、うん、ちゃんと作られた、この野菜が入ってる感じの美味しいスープ。
ね。
で、こってりとした。
コーヒーも、あの、なんか神戸ブレンドって言って、うん、なんかまあ、イデカフェがやってるオリジナルかわかんないけど、うん、ね、コーヒーも。うん、あの、ドリップ、あの、なんていうの、ドリップ、いっぱいいっぱいその引くやつじゃないんですけど、うん、一応ポットにね、もう、あの、ドリップしたやつが入ってるやつなんですけど、それがまあ、飲めるんですけど、ただね、そ、あ、安くて美味しくていいね、これ魅力的じゃんって、思って、うん、で、俺ら入って、人いっぱい来るかなと思ったら、はい、全然流行ってないんだよね。
まあ、ランチの時間になったら、
あ、そうだね。
いっぱい。
俺らめっちゃ長くいたんだよね、あれね。
そう、朝から。
2時間ぐらい行って、そしたら、ちょうどもうランチちょっと前になってくると徐々に人入ってきてるけど、うん、
入ってきました。
ただあれ場所悪いね。イオンの中のね。
うん、
イオンのスーパー、あの、ね、イオンのショ
ップ。客層がね、うん、惜しい。
そう、スーパーの、レジとか、あの、うん、エレベーターとかの横に店があるから、うん、あの、館内放送がさ、うん、すごいうるさくてさ、
あ、そう。
なんかエレベーターにお乗りの方は
手すりに、あんま気にならなかった。
あの、手すりに捕まり、うん、なんとか黄色い線の内側でみたいなこととか、
あ、そうなんだ。
あとイオンのその、スーパーの方の、なんか、プロモーションの音とかがいっぱい聞こえてきて、
もうイオンの中にいるっていう意識があったから、あんまり気にならなかった。あれがスタバの中でそういう音が聞こえてきたら、え？って思ったかもしれないけど。
多分、ね、あの場所だとスタバ多分出さないよ、あれ。あんだけ外野の音がうるさいと、やっぱりスタバの雰囲気ちょっとさ。
あー、良くないよね。
うん、そう。あれがちょっとさ、だから、店内も音楽流れたりしてるし、いい感じなんだけど。
でも、客層が違うもん。
あ、そっか、違うのか。鎌ヶ谷のね、駅前のイオンのね。
そう。
なかなかファンキーな客層だったね。
なかなか。
まあでもね、そういうイデカフェっていうのは、
うん、
もうこの鎌ヶ谷でも台頭してる。うん、もう、もうあれじゃん。ひょっとしたら市長とズブズブかもしれないね。イデカフェ。
そんなとこまで想像して。
わかんないけど、わかんないけど。だってい
や、あの、市役所の会議あるときは、あそこがポットでサービス持っていくんじゃないの、
ね、絶対そうだよね、多分。
知らんけど。
知らんけど、わからんけどね。
うん、
まあ、そんな鎌ヶ谷、まあ、先週遊んでたんですけど、まあね、ペイペイがもう早期に終わっちゃったっていうことで。はい、
でも、賑わってたよ。
何を
イデカフェ。
あ、イデカフェだからその、
賑わってたよ。
ね、やってたから。
うん。まあ、それもあるし、うん、その、やっぱ地元の人たちに愛されてる感じがすごいしてた。
そう。
まあそんな。全然今の成田空港より賑わってる。
ああ、そうそう。まあそんなね、うん、先週その鎌ヶ谷行って、うん、でまあ今週はね、また成田に、うん、行きました。あのホテルがね、
うん、
千葉県のその、千葉特割で千葉県のホテル取ろうとして、先週はセンターホテル成田、
うん、
2か。センターホテル、成田2っていうところに泊まって、今週はミートイン。
そこから目と鼻の先にある。
そうそうそう。ミートイン成田に泊まって。
ミートインと言うのは名ばかりで、ミートには縁のないミートイン。
またそれさ。それだけ言った
ら分かんない。でもミートのミートじゃないんだよね、多分。でもそれはミートは肉のミートじゃなくて、合うのミートなのかな。
スペルあって、ミートってあのスペルなの？
一緒。
一緒なの？合うミート。
違うか。MEAT か、ミートは。肉は。
肉は、そうなんだ。だから、後で気づいたんだけど、ミートイン成田って言うから、で、
カタカナ表示しかしてないの。
で、ミートイン成田だから、ミートイン成田で、うん、で、下に焼肉屋とか、うん、肉バルとか、
ホルモンとかね、
ホルモン屋とか、肉のお店がいっぱいあんのよ。うん、いっぱいとか2軒だけど、
うん、
あの、店があって、だから俺はミートイン成田っていうホテル名かなと思ったんですけども、
うん
ま、まむぎさんがね、今ね、
うん、
名ばかりのって言ったのは、朝食に一切肉料理が出てこないっていうね、朝食って。
ソーセージあったね。
そう、あ、一応ソーセージあった。
ベーコンもなかったね。
なかった。あとは、
ひき肉の。
そう、あとはなんかちょっと安っぽい、あの、肉がカレーに入ってたけど。
う
ん、あれさ、肉、なんて肉食堂っていうか、
うん、
夜のメニュー見たらさ、
うん、
すっげえいい肉出す店じゃん。
すごいんだよ。 すごいね。
牛タンを丸々それにレモンを挟んで、なんか牛タンレモンなんとかってやつがさ、1900円とか。
そうだよ。あのミート、合う方のミートだよ。
さあ、だからそうだよ。ミート。
肉のミートじゃないんだよ。
ミートインっていうホテルだし、下に肉屋さんがあるしから、肉をすごいかなと思ったら、ホテル名はミート。ミート違い。合う方のミートなんだ。
そう。MEET だよ。肉は MEAT
だ。だから朝飯肉出てもらったんだ。でもさ、でもホームページ見たら、
そうだったの？
肉屋台のお店で食べれるモーニングビュッフェって書いてあるんだよ。
ね、うん、だから嘘じゃないじゃん。
いや、そうだけど。
外観は肉屋台。でも中はビジネスホテル。
ホテルだけど。
っていうね。
いや、まあね、いきなりディスる、ね。いきなりディスるけど。いきなりディスるけど、本当に東横インレベルの朝食でしたよ、あれは。
そうだね。
うん。まあね、あの、その、まあ、先週、その、センターホテル泊まって、今週ミートイン泊まって、うん、で、俺は全然関係ないホテルかと思ったら、蓋開けたら、
うん、
センターホテルと同じ会社が運営してる会社、うん、ホテルがミートインで。
姉妹店。
そうそう。で、成田駅の東口に、はい、
うん、
そのミートインホテル、センターホテル成田、うん、センターホテル成田つって、うん、めちゃくちゃセンターホテル村、うん、
はいはい、
ホテルが3個もあるっていうね、
もうあれだ、センターホテルとアパの競合、
まあ、ほんで俺そのフロントの人にね、
うん、
いやすごいですねと、東口、
うん、
センターホテル村ですねっつったら、うんうん、ホテルのスタッフの方、いやいやいや、うん、アパホテルには部屋数が負けておりますんでっていう感じでね、
あ
とアパホテルの部屋数にはまあ負けてるけど頑張っては頑張って やってますみたいな感じだったから、うんうん、まあだからね、あの、うん、アパホテルにない、
うん、
あのコーヒーウェルカムコーヒーサービスとかあるんですけど、はい、まあでもアパホテルはあれ大浴場あるからね、
なあ、うん、ゴミゴミしてる
ね、まあでもあのその今回泊まったミートイン、
はい、
は、まあ、俺事前にお願いしてたんで、
直前にお願いしてた。
直前に、ね、電話して、あの、ちょっと、高層階の帳簿人兵をお願いしたいんですけどっていうと、
うん、
で、一応線路に見える方、成田山新勝寺とか、線路に見える方で、はい、あの、高層階ありますかって言ったら、
うん、
そっちは、あの、シングルルームしかないので、
うん、
ないんですけど、うん、
はい、
そしたら、あの、反対側の、うん、あの、道路の方の、うん、でもそっちもあのビルがあるんで、あのビルの見えないところでって言ったら、うん、いやーでもそんなに景観良くないんですけどって言ってたんだけども、
うん、あそこ最高じゃん。飛行機も見えるし。
撮ってもらった部屋が一番可動部屋で、
うん、
この成田空港の飛行機が、うん、発着も見えるし、あとその電車、アジアの線路も見えたし、
うん、
で、山も見えたし、で俺寝過ごしたけど日の出も見えたし。
見えましたね。
すごい良くて、俺ね、あの、ホテルの
人に。でね、言ってあげればよかったね。
ホテルの人に。
眩しいって思いながら。
ホテルの人に言ったら、あの、一応ね、あの、いろいろ考えて、そこがよろしいんじゃないか、つって、いい部屋を。
うん。めっちゃよかった。
そう。あの、すごいいいホテルでしたよ、うん。朝食はね、ちょっと期待外れ。まあ、ただね。
期待しちゃったから。
あの、まあ、普通の朝食だと思えばね、うん、カレーも美味しかったし、
うん、
あの、味噌汁もまあ、美味しかったし、あとあれだよね。なんか、まあ、ちゃんとした味してて、なんか出てきた納豆が超うまくて。
言ってたね。
うん。まあ、安いもんだけど。
どこの納豆か
聞けばよかった。わかんないけど、あれパッケージがさ、もう全部、あの、
ね、フィルムと
か外してくるから、納豆うまかったし。
うん、
まあまあ、値段がね、値段で合えば、
うん、
他のホテルで競合して、
ね、
値段が合えばまた泊まりたいなと、駐車場無料だったし。
そうね。
ね。で、まあ、ホテルね、ホテル行って、はい、で、先週は成田山新勝寺に行って、
うん、
まあ、息子がね、まあ、こっちに上京してくるので、うん、いい感じになりますようにみたいなお願いしたりとか、はい、まあ、煙に巻かれたりとかね、煙いっぱい体に巻いてさ、はは腰とか、あれ、あるじゃん、あの、前の煙をさ、体にこうなすりつけて、はいはいはい、悪いとこにみたいな、それやったりとかして、まあ、新勝寺楽しんだりとか、して、うんうん、
はい、
で、先週喋り忘れた、あの、1000円、
詰め放題
のつまみ、
うん、つまみね、おつまみ。
あれ、ふさの駅っていう店が、チェーン店であるんですけど、うん、それが成田山の、あの、参道にあって、そ
こ
で、1000円詰め放題のつまみ、うん、なんか、なんだっけ、あれ、魚の干物、
うん、そうですね。
のつまみがね、
はい。
こういう、
いろんな種類がある。
カップみたいなところに詰め放題で、1000円っつって。
そう。
これつうまいですね、やってみんべ、つってやって、うん。でもああいうのってさ、こう、袋に入ってるものをパックに詰めるやつって、うん、だいたい袋の中に空気が入ってるのね。
言わないでよ。
何が、
うん、何が、だから詰めにくいんだよね。
詰めにくいんだよね。ね、あれ言っちゃダメなの。
ダメ。
なんで？
ダメそれは。
あ、そうなの。
ダメです。言っちゃダメです。
まあだからなかなか。まあまあまあまあ、だからそういうのなかなかね、詰めにくい。まあ一生懸命の詰め。
声聞き出した個別に。
個別に、ね。
ご質問ください。ここでは言えます。
ちょっとやんちゃしましたけれども、はい、でまあ目いっぱい詰めてと、うん、
ドキ
ドキ。でも美味しかったな、あのつまみね。
美味しかったよ、カワハギとか
ね。
なんだっけ、イワシとか。
ゆっくりさ、ゆっくりさ、一週間ぐらいかけて食べようと思ったらさ、もう二日目ぐらいでほとんどなくなってて、マギさんガツガツガツガツ食べてさ
あ、そんなに大事にしてた。
いやいやいや、ゆっくりね、酒のつまみに。だって俺さ、 あの帰ってきた日の次の日は禁酒じゃん。
そうね、
週に一回酒を飲まない日があるから、
うんうんうん、
次の日は禁酒だから、その日はつまみ食えないから、うん、その次の、次の日から食べようと思ったら、うん、禁酒の日で半分ぐらい減ってたから。
美味しかった。
まあいいんですけど、別にそれいいんですけど。まあでもめちゃくちゃ美味しかったから。
はい、
で、また取りに行きたいなって、うん、俺、マギさんに言ったら、もうやめて、うん、もうあんなことやめてって言われて。
普通にやるのはいいけど、普通じゃないから。
普通にやったらそんな精元取れない。
だから元取れないのが当たり前なの。
そう。
そう。
あ、そう。
そう。元取りに行くのがおかしいから。
まあでも、ふざる駅はなかなかいろんなところでお世話になってますね、ふざる駅ね。
う
ん、
そうね。
ね、そうね。ふざる駅ね、いいよね。
いいよ。
うん。うん、まあそんな店もあったりとかして、まあ選手は楽しんで、
はい。
なので、今週は、うん、まあもう、新所寺はいいから、成田空港。
うん、うん、うん。
で、その、ミートイン。ホテルが成田空港まで無料の送迎バスを出してる、
ね、
ということなので、
これがあるよね、まあ、近くの。
だいたい、あの、うん、成田空港の周りの、その成田空港に行く、
うん、
あの、人のためのホテル、うんうん、いっぱい建ってるんですけど、
うん、
ビューホテルとか、まあ、あの、ジャル、うん、アナ、
だいたい
空港会社も、あと東部、うん、あと、京成とか、電鉄会社とかも全部ホテルを周りに作ってて。
だって羽田の周りもあるもん。
あ、そうそうそうそう。その、あの、空港のね、人のためのホテルいっぱいあるんですけど、うん、まあ大体そこのホテルは
運んでくれます。
うん。送迎バスがあって、うんうん、で、駐車場も10日無料とか、
うんうん、
ね、長く泊めても安いっていう、そういうサービスもあるんですけど、そう。で、その、ミートインも送迎バスあったんで、じゃあちょっと成田空港、
はい。
また久しぶりに行ってみましょうよってことで、うんうん、飛行機も見たいしね。
ね。
で、最初第一ターミナル行って、
飛行機はね、いっぱい飛んでたね。
飛んでたね。
ただ、
まあ季節が寒いんで、今冬で、ね、
う
ん。
長いことはね、ずっと見てられないけど。
まあちょこっと見て。
楽しかった。
ね、で、この前ね、俺ら大阪実家帰った時にジェットスターで帰ったんですけど、その時は、
はい、
第三ターミナルから出たんで、電車、京成、あ、ちゃうわ、成田スカイアクセス線で、
うん、
俺ら成田空港に入って電車で。で、そっからもうすぐに電車から第3ターミナル行って、うん、第3ターミナル で、うん、で、飛行機乗って、
はいはい、
で、帰ってきたんで、第3ターミナル自体は結構店も開いてて、
う
ん、
人
結構い
っ
ぱいいたんだよね。
ね、
国際線はなかったけどね。
うんうん、
国際線は全然飛んでなかったけど、ね、結構まあ人いたんだけど、うん、今回は、その、第一ターミナルから行ったんで、うん、で、まあ、第一ターミナルね、あの、お店、フードコートとか、ショップがいっぱいあるんで。はい
は
い、
4時頃行ったのかな。
そうだね、3時、4時ぐらい。あ、4時のバスが4時半ぐらいに着いた。
4時半頃着いた。
うん、そしたら、ほとんどの店がもう店じまい。うん、もう大体営業5時で終わるみたいな。
5時で終わり。4時とか5時とか。
あの、コロナになる前も俺ら行ってたけど、うん、そんなこと全然なくて、すごい人です
よ。どういうの、なんかさ、シャッター街だったよね。
だから今回は、ちょっとまだね。まあもう、ライブとさ、その、要は海外行けたりとか、旅行国内でもみんな、ね、
復活してきたけど、だから前は、うん、なんだろう、空いてるけど人がいないって感じだったんだよね。
うんうん、
店は、
いつの話？
コロナのなり始めっていうか、
なり始めに行った
っけ？なり始めじゃないか。
でもさ、俺、その前はすげえ流行ってたじゃん。いっぱい店。
なんかなってちょっとし、行かなかった？
行ったっけ？
うん、だから店は。
まだ空いてたのか。
うん、空いてるけど、瓶がなくて人がいなくてみたいな。そうそう。
今回は本当にもう。
店自体がもう。
そうだね。
ね、休業。しばらく
の間。だからそのコロナ感染予防の観点からっていう、その、結局人がいないから閉めてるっていう言い方じゃなくて、だいたいユニクロとかビッグカメラとか、うんうん、そういう大手のお店は、コロナ感染予防の観点から店を休業、閉めてますみたいな感じで書いてあって、いろんなね、とこがもう、で、営業してる店ももう5時終了。
うん
そう。でも4時半頃お家行ったらもう店じまい。とりあえず
もう
片付けて
みたいな。もうみんな掃除し始めて、そう、片付けてみたいな。
ね、門前通り神社とかのさ、要は、成田のさ、あの参拝堂もそうだけど、
だ
いたいそ
こ
4時5時閉めるじゃん。
で閉める。
人もいなくなるから。あんな感じだったよ、ね。
感じだった。
早っみたいな。
ええー、と思って。まだまだ飛ぶのに、と思って。だから、ね、お土産買おうと思って行ってる人なんて、全部ね、閉められたら大変だよね。え、もう閉まってるとかって言ってたもんね。
あの、海外からね。
コロコロ引いてる
人も飛行機が結構来てて、あの、海外の航空会社のパイロットも、あの、飛行機着いて、今日は多分、日本で、多分泊まるんだろうね。どっかホテル泊まるんだけど、その前にちょっとご飯でも美味しいもの食べようかっつって、あの、かっこいいね、スーツ、あの、そうそう背を向きながら、でっかいスーツケースの上にバッグ、
コロコロしてて、そうそう。
持ってコロコロ転がしながらさ、みんなさ、店どっか食べるとこないかなって探すけど、
ないんだよ、
ね。空いてないからね、結構途方に暮れてたね。
そう。
ああ、パイロットもね。
そうそう。パイロットがあの中の、なんていうの、フードコートみたいなところで食べるかみたいな感じになってて、まあね、でもそこも閉まってるから、えみたいな。
いやだからなかなかやっぱりまだね、こう、コロナでやっぱり客戻ってないので、やっぱりお店なんかも。大変だよね。
ね。
だから本当に成田空港の周りで、成田空港で生計、形成、え生活してる人とか、大変だろうなと思いながらね。
そうですね、うん。
まあでも一応お土産、まあ帰ったし、で、その千葉割、千葉特割か、あのクーポンがね、8000円分俺ら今回ももらったんで、それでマギさんお土産帰ったりとか。
来週もう帰るんだ。
何が？
来週、
そうだよ、大阪に。
ね、そのお土産買ったりして。
そう、お土産買ったりしてね。
バタバタだな。来週、ね。
まあだから、一応バスが、成田空港着いて、で、今度成田空港迎えに来るバス、2時間ぐらい時間空いてたんで。まあ2時間いたけど、ちょっと時間余っちゃ、ね、あんまり店見るとこもないし。
そうなんだよ。
そう。で、第一ターミナルでバーって見てお土産見て、で、店見て、あんま空いてないね、つって、じゃあちょっと時間あと1時間ぐらいあるからって。
最終的にどうするみたいな。
そう、第二ターミナル行って、で、第二ターミナル行ったけど、
第二
ターミナルもさ、よくあのドラマとかで出てくる、あの、ずーっとこう受付、海外のね、空港の受付バーっていっぱいあるんだけど、ほとんど人いなくてね。
そうだね。
っていう感じは、お店も開いてなくてっていう。
でも時間あるし、どうするみたいな。自販機で何、私たち、チーカマ食べたの。
で、ちょっと小腹空いたねっつって。そう。そう。晩飯はね、あの、成田駅の方でね、また日高屋で飯食おうって言ってたんで、
ね、
ちょっとでも腹減ったのって、チーカマ自販機で、チーカマ二人で、シェアして、チーカマ食べながら、酒も飲まずにね、チーカマ食べて。
ね。
あの時俺、酒飲めよかったんだよな。さっき買って。
別に飲まなくていい
んだ。ああ、いいんです、いいんです。まあ、そんな感じで。ね、まあ、帰りね、バスが迎えに来てくれたんで、そのバスで帰ってと。
なんか寂しかったな
ぁ。いや、なかなかまだ成田空港、厳しいね。
ね
ぇ。
まあ、でも外人がいるだけ、あ空港っぽいかな、戻ってきただけね。
まあまあね、結構外人いたね。
外国語がこう聞こえるだけ、あ空港かなって思ったけど、
まあ、あと、まあ日本を選んでくれてありがとうっていう感じもあったし。
そうですね。
ね、わざわざね、日本を選んでくれてるんだから。
まあでも、海外の人はマスクしてなかったりしてたね。
してなかったね。そうだね。
してないとまだ日本は入れないですよ。
もうそろそろ、もうようやく俺のこのマスクのない 生活が3月あれ14日からだっけ ?15 日からだっけ、マスクしなくていい
のか。そのくらいだけどさ、だから電車の中でもさ、マスクしない人が増えてくるのかなと思うと、まあ、なんかちょっと怖い。
そうだよね。
逆に怖い。
うん、そうだよね。
自分
だ
け規制がなくなるから。
規制なくなるとね、どうなるかっていうのはあるよね。
ま
あトラブルも増えんじゃないまた。だってお店自体はさ、もうマスクしろっていっぱい
書いてある。
俺も絶対さ、俺も普段マスクしないけど、店入るときはマスクするしさ。
でもね、政府がそうやって出したらさ、もう店もかけないんじゃない、うん、
あの、ポスターも貼れないのかな
貼れないんじゃない
だって国が今いいっつってんじゃろうかって言われたらね。
そう。じゃな。
まあどうなるかだよね。これもさ、もう、あれじゃあ、なんちゅうの、こう、それぞれが倫理観持って、例えばさ、その、マスクしなかったら、言葉をつつ、あの、喋るのをちょっと小さくするとか、そういろいろその、それぞれ、俺がね、言うたあれでもないんですけど、倫理観持って、それぞれみんな人に迷惑をかけないようにっていう風に生きていけばいいけど。
この間もさ、ホテルフランクスでさ、朝食食べるときに朝食会場でさ、団体のおばちゃんが来てさ、おばちゃんが、どこにしゃる
って、
ギャーギャーギャーギャーってさ、その中の一人の男性が、さすがに、ちょっと静かにして、
って言ってたよね。
抑えてたけど。
そういうね、やっぱりその、 ハメを外したりとか、わけわかんないことしたりとかいうのもね、うん、出てくるだろうしね。
お酒飲んだらさ、うん、わけわかんなくなる人もいるしさ。
で、若い子もさ、やっぱりその人もずーっと今まで何年かマスクずっとしてて、若い子もさ、自分は、なんじゅうの、発散が溜まってるの知らんけどさ、うん、ああいうお店でさ、ああいうなんじゅうの、変なことをして、それが動画でさ、うん、アップされてとかあるじゃん。
それが溜まったからってそこでしたわけじゃないじゃん。い
や、まあそうだけどさ、でもそういうやっぱりその遊びに関してとか、そのね、何かをするに関してだってみんな溜まってたりとか。
まあでもさ、もう生まれてからずっとマスクの子はさ、マスク外して生活するって逆にしにくいんじゃない？
そうだよね。
うん、覆ってたものが一つなくなるってさ、なんか、なんていうのか、服を一枚脱ぐみたいな感覚になるじゃん。
マスクの意味はパンツみたいな感じじゃん、感覚。
そうでしょ、う
ん、これマスクを外すって本当に、パンツで街歩くみたいな。
そうだよね、うん。ブラジャー一つで歩くみたいな感覚になるかもしれない。
外さない人、外さないで行くっていう人結構多いよね、今、これからも、ね。
私も外さないから、まあ。
そのさ、コロナになる前からさ、マスクないと街出れないっていう子結構いたじゃん。
いたね。
ね。
だから、まあ、うちの子もそうだったけど。
ああ、そうだよね。だから、そういう子が、まあ、ね、まあずっとこれからも、まあ多分、マスクはしていくのかもしれないけど。
そうですね。
ね。まあでもあれだよ、世界の人から、
私もしよう。
世界の人が、日本人、日本人すごいとこもいっぱいあるんだけど、でも日本でさ、今さ、世界でも、すごい感染者がすごい多いのよね、世界でも。もう感染者の多さで、世界でも日本、世界有数なのよ。
あれじゃないの？ちゃんとワクチン打つからじゃないの？
え？
ちゃんとワクチン打ってんの
か？わかんない。なのにみんな、そんなに感染？
うん。
だから、あんなにマスクみんなして、マスク、ほとんどの人がマスクしてるのに、うん、あんなに感染してる、感染者数が増えてるのに、うんうん、まだマスクが有効であるって思ってる日本人でバカじゃないって世界の人は思ってるらしいね。
いや、でも有効だもんだって。
いやいや、でも、そんだけマスクしてても感染者がそんな減らないっていうのが、うん、
それは、うん、それはやり方がね。
いや、まあまあそうだけど、うん、そういうふうに思ってる人、そういうふうに思われてることもあるらしいよ、世界ではね、
うん。マスクは有効です
よ。だから、そのマスクじゃないんだよ。だからそのマスクをしてるとかじゃなくて、やっぱ映らないようにとか、するためにどうすればいいかとかさ、そういうことじゃないの？わかんないけどね。
食事をしてるときにチャーチャー騒いでる。
まあね、それはね、うん、あるかもしれない。
そう。
まあそんなあれですけど。
いろいろありますけど。
いろいろありますけどね。
うん、
ちょっと寒いね。寒い。まだ寒いね。
寒いんだよ。
ちょっとエアコンつけずに今部屋で。
え、つけてるでしょ？
つけてるけどさ、
あれ回してないでしょ？
うちさ、
ファン回してないから。
ファン回してないから。
ここにまで来ないんで。
そう、先出たら回してないから。
届かない
。エアコンが自分の周りだけで、あ、温度上がったから、
上がったなーいいやって思って。洗濯物っ今暖かくなってるなーってい
う。そうそう、洗濯物の周りだけが暖かいんだけど。
そう、こっちは寒い。リビングは寒いんですよ。
空気まさ
に寝室にしかないから。
暖かなんで、寒いんで、とりあえず。震えながら撮ってますけど。まあ、まだまだ寒いですけど、気をつけて、
はい。
花粉もね、飛び始めますから。
やだね。
もうどんどんどんどんいろんなものがやってくるけど。
そういう意味でもマスクを外せない。
あ、そっか、そうだ。今度それあるよね、うん。花粉のためにね。さてと、うん、ってことで。
今日は、トンデン。
トンデン、トンデンの日。
茶碗蒸し。
茶碗蒸し。ジャンボ茶碗蒸しね。600グラムでっかい3倍の茶碗蒸しね。これが食べに行きます。
はい。
あれね、北海道と関東しかないんだよね、トンデンね。
はい。
トンデンだからね、東京、なんていうの、関東来た時のね、旅の思い出にトンデン。ファミリーレストランですけど、トンデン美味しいです。
美味しいですよ。
ね、そうそう、トンデン。
落ち着くよ。
そう、これから晩ご飯食べに行きます。
はい。
じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は、
マギーと、
トラニーでした。お会いちょう。
感謝です。
トンデン、トンデン、トンデン。
トンデンの日。
トンデンの日。